チューリップのアプリケ、ブーバイクラジオ。レコードに埋もれてましてね、まあこれもまたいいもんですね。この前ね、落札したレコードいっぱいセットの中には、あの岡林信康の G の祈りがあったので小躍りしてしまいましたですよ。影の軍団シリーズ第一シリーズ、服部半蔵影の軍団のエンディング曲ですよ。そしてね、 B 面がね、君に捧げるラブソングなんですよ。これまたいい曲でね、普通に A 面で出てる曲だとばっかり思ってたんで、あの岡林信康はね、ちょっと世代が私からはちょっとお兄さん世代だもんで、いまいちリアルタイムじゃないんですけど、それでまあこの曲 B 面だったんかっていう、まあ、2倍の喜び、いや、いい買い物ができましたですよ。皆さんもレコードをぜひ。でですよ、こっから全然別の話になるんですが、最近話の展開が雑じゃないかと。いや、いろいろこう余談を繰り広げながら徐々に話を変えていく手法が、配信時間を短くした今ではできないんですね。そんなことやってたら余談だけで終わっちゃうんで、でですね、この前から株の箱関係で物置を出たり入ったりしてましてね、なんでずっと入ったまんまじゃないかっていうと、まあ物置が暑いからなんですけど、エアコンマルチあるんですけど、動くかどうかわからんというか、まあ、仮に動いたとしても何年も動かしてない機械なもんですから、怪しげなエアが出ることで、そのコロナとも違う新種の何かしらに感染するのじゃないかという恐怖。私1年前の入院は感染症だったんですけど、そしてこのコロナでしょ、もうすっかり感染恐怖症になってますから、一方でね、我が家には猫がいるもんですから、うっかりその猫がね、物置入っちゃうと、まあ猫的には夢の国ですから、足の踏み間もないほどに物が置いてあって隠れ放題ですから、なので入り口も開けられられない。で、その窓の方を開けてたら蚊が入っちゃうんで、それもできないと、そういうことですね。30分ほどやって汗だくになって、自室へ戻って涼んでまた行くみたいなことを繰り返してましたね。まあ物置なんでね、周りにいろいろ置いてますわな、んって思うことがあるんですね。わしこれ何のために買ったんだろうっていう、まあ大概ね、各種ブーフジム向けて用意したものなんですけど、そうなんですよ、あのサボテンカレーを作った寸胴、あれっきり一度も使わないままですからね。どなたかラーメン屋をオープンする予定はないでしょうか。あれは差し上げますけども。いやー、ドグッズってね、整理したはずなんですよね。だからメルカにガンガン出したんですから。それがいつの間にかまた溜まってるっていうね。そしてそのメルカリに出しまくってた時も、これは手放せんだろうと思ってたもんがすっかり二分落ちしてたり、これね、気づいたんですけど、もうこのラインナップで俺のキャンプなりラーツなりは完結したと、ついに魔界へ到達したと思うわけですよ。でもそこへね、何か一つ、それこそこのバーナーなんかが一個変わるだけで、もうクッカーチームが丸ごと変わるくらいのことになるのがキャンプ道具という感じがしてるんですよね。まあそれがあるから処分できなくなるっていうか、まあその分かってるからこそ、よし、これでもうわしはこれで行くんだと決めて二軍落ちさせてるはずなんですけどね、いつの間にかそいつがクリーンナップを当てたりするんですね。わかんねえなぁ。つうことで、ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が、2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。ペグがね、わらわらと出てくるわけですよ。もともとテントについてたようなものはもう不燃物で出せばいいとして、後から買ったやつがじゃらっとあるんでね。そういえばね、ソリッドステークとエリッツステークが揉めてるんだとかで、バイク界キャンプ界の出来事を LINE で知る男。ソリッドステークがスノーピークで、エリッツステークが村の鍛冶屋でしたか。ソリッドってのは硬いという意味ですけど、トゲトゲしいとかね、その鋭敏というか、なんかカミソリ的な、近づくものを寄せつけない的な意味合いで使ったりしないです。かっこいい。だからエリッツェなんつうのはね、最初聞いた時はエリーゼのためを思い出してしまいましたですよ。ピンポンピンポンピンポンピンポンピンみたいな。でも私ずっとエリッツェステークですね。なんかこうパチモン感がしたり、それまでこういろいろあったらしいスノーピークとのあれこれも知らなかったんですけど、なんかこう大きなとこへ立ち向かってる感があって、応援したいなって思ったからなんですけども、 村の鍛冶屋さんはどうもそういう魂胆というか戦略で売ってたみたいなんで、まんまとそれに乗っからされたということなんでしょうけど、なんかね、何年か前にもスノーピークから抗議が入ったみたいで、まあね、スノーピークからすればいい気分はしないでしょうな。エリッツやつってね、大変だって言ってもそっくりですもんね。そしてここへ来てのキャンプブームでしょ。テントやタープはバカ売りしてますから、一緒にペグも売れるはずなのに、だからわざとあんなしょっぽいペグを同梱してるのにいまいち売れない、あいつらのせいだっていうことなんでしょうな、きっとね。スノーピークに同梱のやつね、もう買い替えさせる気満々じゃないですか。きったらい商売するなといつも思うんですけど、あれがね、アルミ製の V 字のとかね、なんつうの、その三ツ矢サイダーのダメみたいなやつ、あんなの最初から入れたらライトユーザー絶対買い替えないでしょうからね。商売としてはあれで間違ってないんですよね。でもね、戦うんだったら国内メーカーじゃなくて中華と戦いなさいよと思っちゃうな、僕は。いや、まあ国内メーカーと戦ってもいいんだけど、市場から追い出そうとするんじゃなくて競争しなさいよ、価格でと。十分いけるでしょう。もうはるか昔にね、鋳型の減価償却は終わってるでしょ。そしてもう少量生産じゃなかろうかと、いつまで大名商売してんだと思っちゃうんだな。あー、でもスクエアタープ売るんじゃなかったな。もう一回スノーピークとか買うなんて無理なんだな。で、まあペグといえばですね、皆さんに教えてもらってこのキャンプを始めて、そもそもあの紐ロープガイロープか、あれの使い方わかんなくて、いや、この杭を地面に打ち込んで、杭ってのはペグね、そんでこのテントにくっついてるロープで引っ張りゃいいんだなってのは、それは分かりましたよ。でも自在金具の使い方分かんないから、そのテンションの変え方が分からなくてね、ロープの端っこを杭に引っ掛けるんだけど、ダーンとしちゃって、んこれは力いっぱい遠くに杭を打ち込まんといかんのかと、いや、ここそんな広いスペースはないぞみたいな。でしょうがないんで、紐を短くするために余ってる土地をぐるっと長結びにするっていうね。私とペグとの出会いなんてそんなもんですからね。そもそもあんまりテンションかけなきゃならないようなところでキャンプやってませんから、真剣に考え始めたのってそれこそ R1200R になってからですもんね。ゆっくりブートキャンプで河原の石だらけのところにテント張って、アルミペグがぐにゃぐにゃになって、で18センチのエリツステークを買ったんだったかな。でそれ持って今度は島並に行って、そこにはね、パンダテント、あのワンポールテントを持ってって、こう四隅にペグ打つんだけど、今度は地面が柔らかいもんで、ポールの中でグイッと立てようとしたら、ペグごと抜けちゃって、ああ、もっと長くないと意味ないんだっつうことが分かって、28センチを買ったんだったかな。でね、このパンダテントはメルカリで売ったんですけど、よく使うワンタッチテントだと、まあ7本打ちたいんですよね。なぜ奇数？でもね、単造ペグの28センチを7本とかね、私に言わせりゃ正気の沙汰じゃないわけですよ。こんなもんね、信号待ちで止まったらペグ入れてる方のパニアガに倒れていくわみたいな。ということですね、私は現在中華のチタンペグにしておりますね。まあ、一応これにプラスして28センチのエリゼステークを1本だけ一緒にしてますけど、軽くていいよ。ソリッドステークとかエリゼステークとか好きにすればって感じになるよ。あ、最終的に両方に喧嘩を売っているっていうかね、ペグを使ってないんですよね。キャンプ行ってないんだよ、行かせてくれよ。でも暑いの嫌なんだよ。霊感なってくれよ。ウーバイクでは LINE 公式アカウントでポッドキャストなどの更新連絡を行っています。いち早くブーバイクラジオの更新を知りたい方、一言感想を言いたいんだけどメールするほどのことじゃないんだよなっていう方は、お持ちの LINE からですね、 ID 検索で @GWT6639F 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますんで、サクッと友達登録をしてください。どうぞよろしく。動画を見てますとね、チタンのマグカップでもシェラカップでも何でもいいんですけど、焼き入れつってわざわざ炙ってる動画があったりしますが、あれはどういう目的なんですかね。ああいうのって、まあ、チタンマフラーもそうなんですけど、自然にこう色がついていく動画がいいんじゃないの。それをバーナーで炙ったら不自然な色がついたりしないんですか。大丈夫。私なんかね、たとえチタンでも色がつくのが嫌いなんで考えられないとか言いつつ、私のチタンマグは散々風に煽られて火がファイヤーした結果、カップの底じゃなくてハンドルが煽るようになってますが、なんだ火がファイヤーって。 だからね、よくハンドルのとこにね、シリコンチューブ巻きましたなんて言うじゃないですか。あれが全然できなくてね。でもアルコールバーナーを使うようになって改めて風防の大切さを知りましたですよ。あのガスバーナーってね、まあ風防なくても大丈夫だってするじゃないですか。勢いに任せて温めるみたいな。でもアルコールバーナーで風防なしなんてまず無理じゃないですか。っていうか風防あってもきついんですけどね。で、まあチタンといえばエヴァニューですよね。エヴァニューね、私もラーツ用にと思って最小単位で用意しているクッカーセットにはエヴァニューのがありますですよ。パスタもクッカー M だっけな。なんかそんなふざけた名前のやつ。雪入口っていうんかな、あの UFO の蓋みたいな穴っぽこの開いた蓋がついてるんですけど、ちょうどね、これに OD 缶が入る大きさなんですね。まあチタンだから軽いって言うんですけど、バイクであんまり軽さを求めないというか、OD 缶が入るっていう、ただそれだけの大きさのみを重視してるっていう、それだけなんですけど、まあ深さもあるんで、ラーツには最適かな、みたいなこと思って。去年ね、ギリギリ入院前に行ったラーツで一度だけ使った木ですけども、なんかね、チタンってね、熱伝導率が悪いとかで、クッカーには向いてないって言われるじゃないですか。まあそれでもね、登山しない人でもチタンチタンつって喜んでるのはあれ何なんでしょうね。まあ重さはどうでもいいとか言いつつ、あのスキレットとかね、何したっけ、あの重たい鍋、あの黒いやつ。ダッチオーブンか。あれくらいになったらさすがに重さを意識しないといけませんけど、っていうかね、スキレットはまだしも、バイクでダッチオーブンってどうやって積むんです？あんなもん箱に入れるにしたって、真ん中あたりにガッチリ動かないように入れておかないと、カーブで車体が揺れるに従って中で動かれたりなんかしたら、その勢いでバイクが曲がりかねないっていうか、バイクを傾けたら箱の中でドンって動いて、さらにバイクが傾いて曲がりすぎてそのまま崖の下に落ちていったりしそうでね。かといってあんなもんパニアとかね、サイドバッグに入れようものなら、常にそっち側へバイクが曲がろうとするでしょ。もうそんなになってくると同じものを左右に入れるか、もしくはなんだっけ、小枝子みたいに、小枝子わかりますか、棒の先に長い桶みたいなのぶら下げてるやつですよ。私小さい子まだうちのばあちゃん担いでましたけども、あ、そうか、ヤジロベと言えばいいのか。あんな風にバイクの両サイドにぶら下げるとかしないと、あのダッチオーブンをバイクで持ち出すのはなかなかの勇気じゃないかと思うわけですけども、ましてやバイクそのものも重さがあって、相当重心がしっかりしてないと、低重心じゃないと不安でしょうがない。そうですね、K1600 でも怖いかな。それこそレーダーぐらいじゃないと怖いと思うんですけども、確かブーフジ1とか2ではね、ダッチオーブンを使った料理を見かけましたけど、あれ一体どうやって持ってきたんですかね。皆さん置き場、保管場所はどうしてるんです？テントとかね。まあ一番は寝袋ですわな。家で保管するときはその袋から出して寝袋本体にプレッシャーをかけないようにしておけって言うじゃないですか。ただでさえ保管場所がない、おじさん置き場には恵まれてる方だと思うんですけど、それでも一体どこにそんな寝袋を広げておけるようなところがあるんだということをね、強くアピールしたわけですよ。ネズミも出るのに、なんで猫飼っててネズミが出るんだっていう疑問ね。これがね、まあ一昔前なら、忍者傷んだら新しいの買うからいうことを言うとこなんですけども、もはや就活、人生の終焉に向けての活動に入ろうかっていうくらいになってる人間が、就活始めてるの？これ以上物を増やしたりね、金使ったりとか何してんだって話なわけですよ。レコード買ってるくせに。そういえばですね、この前、おじの墓参りに行きましてね、このお墓っていうのは、近く、まあ歩いて行ける距離にあるんですね。まあ暑いとかね、寒いとか、虫がいるとか理由つけていつも車で行ってますが、いいんです。おじは私の性格もよく知っている、というかあの人は私の上位互換みたいな人ですから、でね、そのおじの墓の近くにうちの大大墓があるんですよ。うちの親がね、新しく作ったんで、まだ誰も入ってないんですけど、まあ、ゆくゆくは親が入って、私が入るでしょ。っていうか、親の骨は私が入れればいいんですけど、私誰が入れてくれるんだろうっていう、そこはかとない不安があったりしましたね。だってね、この家の周辺で一番若いの私ですからね。そしてその後誰も入ることのない墓はどうなっていくのかという恐怖ね。まあ厳密に言えば、いとこ、そのおじの息子ですわな、がいますんで、まあ彼に頼むことになるとは思うんですけど、R1200R というかね、まあその頃は R1600R ぐらいになってるんですかね。 それとともに、だから寝袋はキャンプ行くときにだけ袋に入れるとなるとですよ、真冬用に買ったナンガオーロラ 750DX はどうなるんですかという話ですよ。ずっと出しっぱなしなん？やだなぁ。そうじゃなくてもネズミの恐怖があるんですから、そんなぬくぬくしたものを放り出しておいたらネズミの住処になっちゃうじゃないですか。やだぁ。ブーバイクラジオ、また次回の配信まで。